小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は ICT を用いた小児保険について、久留米大学小児科助教石井隆太さんにお話しいただきます。
久留米大学小児科学講座の石井隆太と申します。本日は小児保険と ICT というテーマでお話をさせていただきます。よろしくお願いします。私の専門は小児科で、特に睡眠や自律神経、小児心身症、そして小児保険を中心に臨床と研究に携わっております。早速ですが、まず ICT という言葉について簡単に触れたいと思います。コンピューターの普及は1995年に日本で人気を博した OS の販売から始まり、1999年に政府主導で推進された IT 政策によって初めて IT、インフォメーションテクノロジーという言葉が一般的に知られるようになりました。そして同時期より通信網の整備が進み、電話回線を用いたダイヤルアップ通信から ADSL や光通信が主流となりました。その速度は今やダイヤルアップの1万8000倍と言われています。あまりピンとこないですが、皆さんがよく使うプレゼンテーションファイルが動画や画像を入れて気づいたら10メガバイトと、とても大きなサイズになっていたことがあったと思います。仮にこの10メガバイトのファイルを受け取るのに25分近くかかっていたのが 0.1 秒で完了する速度まで発達したことになります。この後にも技術革新は進み、お手元のスマートフォンをはじめとする端末の通信網も高速通信が可能となりました。これを受けて IT という言葉は現在では ICT、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーという表現に変わり、よく使われるようになって随分と時間が経ちました。単なる情報技術にとどまらず、コミュニケーションの要素を含んでおり、より広範囲にわたる概念となり、子どもたちを取り巻く環境も20年で全く異なるものに変わっています。さらにこれらの技術は当たり前になりつつある人工知能、AI 技術のインフラとなり、教育、ビジネス、行政など様々な分野で活用されており、当然ながら医療現場での広がりも見せています。さて、医療現場でも導入が進んでいる ICT ですが、電子カルテの普及、遠隔診療、AI を活用した診断支援システムなど、医療の質の向上にも貢献しています。小児医療においても COVID-19 を契機に発達したオンライン診療が可能となり、特に感染症流行時には家庭から医師の診察が受けられる仕組みが役立っております。またウェアラブルデバイスを利用した健康管理が注目されており、子どもの睡眠や運動量のモニタリングがより手軽に行えるようになりました。一方で ICT の導入には注意点もあるのは皆さんよくご承知のところと思います。例えば個人情報の保護や医療従事者の IT リテラシー向上も課題の一つになります。デジタル技術の発展に伴い、医療の質が均一化する一方で、対面診療の価値をどう維持するかも考えるべきポイントです。小児保険としては、今後はデジタルシティズンシップを含んだ発達したリテラシー教育が求められることを付け加えさせていただき、今後は小児保険と ICT の活用を短い時間でご紹介させていただきます。小児保険の領域では、子どもの成長・発達において、世代・年代別に発達課題があります。0から5歳までは、乳児期には基本的な愛着の形成、生活習慣の獲得、自己肯定感などの肯定的な感情を育む重要な時期で、目覚ましく発達する第一の発達の山場です。児童期から思春期にかけては、学習・社会性の発達、アイデンティティの確立などが進み、自立への準備が始まります。ICT の恩恵としては、幼児期の育児負担軽減など、養育者への恩恵がある一方で、デジタルディストラクションなど、親の不注意、対人交流の減少や睡眠習慣への悪影響が懸念されます。今回強調させていただきたいのは、子どもが神経学的に劇的に発達を迎える乳幼児期とは別に、精神的に社会的に児童から青年、成人へと移行する2番目に劇的な発達を遂げる思春期においても、ICT の影響が これから大きくなるということです。特に SNS トラブルの増加からわかるように、デジタルシティズンシップといったリテラシー教育の強化が望まれます。普段私たちが主に関わる思春期児童の大きな課題として、増え続ける不登校児童数、そして成人と比較し20年もの間改善が見られない子どもの自殺についても逼迫した課題として挙げられます。これから簡単ではございますが、お話ご紹介させていただきます。はじめに不登校についてです。 COVID-19 以降、不登校児童数は 3,4 年で2倍以上の増加が見られ、さまざまな対策が講じられております。令和3年から4年に文部科学省から誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策が発表され、 COVID-19 感染対策の一環として整備が進められていたリモート授業の拡充により、さまざまな形の学びを提供することが可能となりました。今後は不登校兆候にある児童を含め、児童の状況に応じたきめ細かい学校参加やさまざまな学びの形が実践されることが予想されます。その効果に注目が集まる一方で、配備された端末の整備、ランニングコストの問題や配備調整をはじめ、支援を行う人員の確保など課題解決が求められることも予想されます。実際、日本小児保健協会の研究班が実施した学校現場における ICT を活用した不登校児童支援における課題抽出の研究では、多くの職員が ICT 支援に困難さを覚え、不登校状態の固定化や支援提供に対する人的コストを懸念する声が聞かれました。教育を提供する現場では、 ICT 支援に対して根幹にある教室への登校を重視する意見の違いが意識的なハードルとなっていることも浮き彫りとなりました。このような中でも、 ICT を活用し児童の心身の不調を早期に検知し、医療につなぐことで自殺などの重要なイベントにつながらないようにする取り組みが一定の成果を上げています。和歌山医療センターの羽生川千鶴先生が行った AMED の研究事業では、子どもの心身の健康問診評価する通称健診くんを用い、教育現場と学校医、子どもの心の診療に携わる医師を結ぶシステムを構築し、事業展開されました。健診くんは現在無料で使用可能となっていて、文部科学省のウェブサイトから確認できます。この研究事業では、学校で行われる尿検査などの検診のように、各児童に与えられる端末から ICT を通じて子どもたちの心身の不調をチェックし、心の不調や付随する身体症状の兆候をチェック、かかりつけや学校医、さらには症状の重い児童を適切に医療につなげることができました。結果として、健診くんが評価する児童の心身健康尺度が改善し、6ヶ月以降も改善が維持されたことが報告されています。さらに、より健康な睡眠習慣への変化など、他の健康行動の増進も得られる結果となりました。今年度から和歌山市を中心とした自治体事業として実装化が進んでおります。次に、私たちの研究では、 ICT は万能ではなく、それを流行に働かせるためには、信頼関係を基盤とした人の手による支援の上に気づかれる必要があるとまとめております。実際に、多くの現場では ICT 支援の開始に先立ち、教員による家庭訪問や個別面談といった対面での関係構築が求められ実施されており、 ICT 支援はその延長線上、あるいは補完的な役割として位置づけられています。また、 ICT は人に代わる手段ではなく、人を補い、つなげるための道具であるという位置づけを誤ってはいけません。特に、不登校状態にある子どもは、対人関係への不安、教室への雰囲気への恐れ、自己肯定感の低下など、心の中の多様な要因を抱えている場合が多く見られます。 ICT の支援がそれら問題をすべて解決するわけではなく、むしろ人間同士の丁寧な対話と信頼関係の中でこそ、テクノロジーの力が最大限生かされるのです。不登校児童への ICT 支援を進める中で、改めてその根底に捉えるべきは、人と人との関係性の中で育つという発達の本質だと考えます。心理学者のビゴツキーが提唱した発達理論では、子どもは他者との相互関係を通じて発達し、その中で道具、 特に言語を媒介として学習が進むとされています。つまり発達とは個人の内面に閉じたプロセスだけではなく、むしろ社会的文脈や人間関係の中で進行するものであり、これが ICT の活用もまた慎重な姿勢と使い方における多少の注意点が求められる理由と考えます。つまり近年急速に進化を遂げる AI 技術との共存を考えるときも、子どもたちがこの技術とどのように関わるかという使い方の哲学も教育の中に重視されるべきと考えます。テクノロジーの発展は止められません。しかしその中で人と人とがつながる価値や人の関係性の中でしか育たない心の柔らかさを大切にしたい。それが小児保健と ICT の交差点に立つ私たちが今求められている視点ではないかと考えています。 ICT を活用することでよりきめ細やかな支援が可能となる一方で、そのリスクや課題についても注意が必要です。そしてこれらの技術を適切に活用するには専門家の知識と親や教師の理解が不可欠であり、データのみに頼るのではなく、子どもたちの行動や心理状態を総合的に判断する視点が重要と考えます。最後に今日のお話のまとめとして以下の3つをテイクホームメッセージとしてお伝えさせていただきます。 ICT は子どもの健康と学びを支える道具で活用が期待されます。しかし人にしかできない関わりを代替することはできません。子どもは人と人との関係性の中で育ちます。 ICT の力を生かすにはその土台となる人々の信頼と対話が不可欠です。テクノロジーの発展に応じて私たちの支援も変化しなければなりません。その中で大切なのは子どもたちとその家族一人一人と関係性を育む姿勢と考えます。今日はお聞きいただきありがとうございました。
ICT を用いた小児保健についてお話は久留米大学小児科助教石井隆太さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。